お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙10章3節から18節と11章1節から3節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙10章の学びをしていますが、10章の3節。私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいません。ギリシャ語で肉という言葉はサルクスという言葉で、この言葉には3通りの使い方があります。一つは、私たちが持っている物理的な体のことです。二つ目は心理的な弱さ。または腐敗した性質、堕落した性格という意味で、三つ目は霊的な意味です。そのようにして、この言葉は物理的な意味、心理的な意味、そして霊的な意味で使うことができます。パウロはここで私たちは肉にあって歩んではいても、肉に従って戦ってはいませんというとき、彼は肉という言葉を心理的な意味で使っています。パウロは自分は肉にあって歩んでいる、つまり弱さのうちに歩んでいると言います。パウロが肉のエネルギーにあってコリントに来たのではないと思います。なぜなら、宣教の戦いは霊的な戦いだったからです。エペソ人への手紙の中で彼はこのように書いています。エペソ6章の12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。パウロは人間の努力やエネルギーによる宣伝や組織の手段を用いることはしませんでした。またパウロは、反ネロや反カエサル運動のためにコリントに来たのでもありませんでした。パウロは第一コリント人への手紙2章2節に次のように書いています。なぜなら、私はあなた方の間でイエス・キリスト、すなわち十字架につけられた方の他は何も知らないことに決心したからです。パウロは宣教に伴う霊的な戦いの全体を見渡す確かな視点を持っていました。そこには確かに勝ち取るべき天国があり、避けるべき地獄がありました。彼は霊的な戦いの中にあり、そこでは霊的な武器がどうしても必要でした。第二コリント10章の4節。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。霊的な戦いということは、私たちには霊的な敵がいるということです。そして霊的な敵には霊的な武器が必要不可欠です。私たちには力のある霊的な武器があると書かれています。それらの武器は、霊的な戦いには非常に効果的なのです。今日私たちに必要な霊的な武器とは一体何でしょうか？私たちの最初の武器は神様の御言葉です。私たちは神様の御言葉のうちに確信を持つ必要があります。神様の御言葉は御霊の剣です。パウロは哲学と宗教の砦であったコリントに神様の御言葉という武器を持ってくることができました。 神様の御言葉こそ彼が用いた武器に他なりません。パウロはエペソ人への手紙の中でこのように書いています。エペソ人への手紙6章の17節。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。パウロは頼りになる御言葉の剣を抜き、その抜き身の刃に頼りました。ローマ人への手紙1章の16節にはこのように書かれています。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめ、ギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。私たちもまた神様の御言葉に確信を持つ必要があります。私たちは聖書の言語霊感に固い確信を持つ必要があります。これは単なる信条以上のものでなければなりません。私は創世記を含む神様の御言葉、特に創造の記事に神様の御言葉の霊感を信じています。私は地獄を信じています。事実私は聖書を始まりから終わりまで信じているのです。聖書は御霊の剣ですとマギー博士は述べています。第二の武器は聖霊の御臨在です。パウロは自分の人間的な弱さを認めていました。彼は自分が聖霊によって封印され、聖霊によって力を与えられていることを知っていました。私たちの戦いのもう一つの武器は祈りです。エペソ人への手紙の中で、彼は祈りを攻撃用の武器の一つに挙げています。エペソ6章の17節から19節。また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには、絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。第二コリント10章に戻りますが、5節。私たちは様々な試練と、神の知識に逆らって立つあらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にして、キリストに服従させ。この霊的な戦いの中で、信仰の戦士たちは成功しています。しかしそれは、彼らが勝利しているという意味ではなく、神様が勝利を得られるのです。第二コリント人への手紙2章の14節にはこのように書かれています。しかし神に感謝します。神はいつでも私たちを導いて、キリストによる勝利の行列に加え、至るところで私たちを通して、キリストを知る知識の香りを放ってくださいます。私たちは、すべての人をキリストのために勝ち取ることができるわけではありませんが、神様の御言葉を述べ伝えることはできます。私たちの時代に、証のために門戸が開かれていることを神様に感謝します。私たちが勝利を得るのではありませんが、確かに主の栄光のために成功することができるのです。第二コリント10章の6節から7節。またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。あなた方は上辺のことだけを見ています。もし自分はキリストに属するものだと確信している人がいるなら、その人は自分がキリストに属しているように、私たちもまたキリストに属しているということをもう一度自分でよく考えなさい。反対する者たちに対してパウロは言います。私たちは他の誰とも同じようにキリストに属しているのです。8節。あなた方を倒すためにではなく、立てるために主が私たちに授けられた権威については、たとえ私が多少誇りすぎることがあっても、恥とはならないでしょう。パウロには、人としての権威が与えられています。その権威は、彼らを倒すためにではなく、強化するため、つまり彼らを信仰のうちに立て上げるために与えられているのです。9節から10節。 私は手紙であなた方を脅しているかのように見られたくありません。彼らは言います。パウロの手紙は重みがあって力強いが、実際に会った場合の彼は弱々しく、その話しぶりはなっていない。この文面から、パウロは魅力的な人物と言われるような人ではなかったことを示していると思います。人々がパウロの話を聞いたとき、彼が自分の肉体的な力とか、雄弁さとか、個人的な魅力によって説教しているのではないことは明らかでした。彼は弱々しく見える器だったに違いないと思います。おそらく、獅子の時代のサムソンのように、彼の強さが彼自身のうちにはなく、神様の御霊から来ることが明らかだったのだったと思います。11節から12節。そういう人はよく承知しておきなさい。離れている時に書く手紙の言葉がそうなら、一緒にいる時の行動もその通りです。私たちは自己推薦をしているような人たちの中の誰かと自分を同列に置いたり、比較したりしようなどとは思いません。しかし彼らが自分たちの間で自分を測ったり、比較したりしているのは知恵のないことなのです。パウロはちょっとしたユーモアを挿入しています。とても多くの人たちが自分たちの間で自分たちを比較します。だから、教会の中で多くの人たちが自分たちは到達すべきところにすでに到達したと考えるのです。彼らは自分たちがとても立派で、重要で、霊的なクリスチャンだと感じます。なぜなら彼らは自分たちを同じグループの中にいる他のクリスチャンたちと比較するからです。同じグループの中の他のクリスチャンは私たちが使うべき物差しではありません。このようにすることは現在の悲劇の一つです。ある人は冷たい教会にいて自分自身も冷たくなっていることに気づきません。なぜなら自分を周りにいる冷たいクリスチャンと比較しているからです。私たちは私たちに挑戦してくるような他のクリスチャンの近くにいる必要があります。13節。私たちは限度を超えて誇りはしません。私たちがあなた方のところまで行くのも、神が私たちに測って割り当ててくださった限度内で行くのです。コリントの信者たちの不満は、パウロが彼らに会いに来ないということでした。彼らはパウロが他の人たちとは時間を過ごすのに自分たちに会いにコリントには来てくれないのだと言っていました。どれほど多くのクリスチャンたちが牧師が自分たちを訪問する時間を取ってくれないと言って自分たちの牧師を批判していることでしょうか。そのようにして彼らはもっと牧師の時間を欲しがります。牧師が自分の教会の人たちの肩をポンポンと叩いたり、彼らを甘やかしたりすることに時間を費やすとき、その牧師は主の時間を無駄にしているのです。牧師はどうしても助けが必要な人のために時間を費やす必要があります。同時に彼は神様の御言葉に時間を使う必要があるのです。14節から16節。私たちはあなた方のところまでは行かないのに、無理に手を伸ばしているのではありません。事実私たちはキリストの福音を携えてあなた方のところにまで行ったのです。私たちは自分の限度を超えて他の人の働きを誇ることはしません。ただあなた方の信仰が成長し、あなた方によって私たちの領域内で私たちの働きが広げられることを望んでいます。それは私たちがあなた方の向こうの地域にまで福音を述べ伝えるためであって、決して他の人の領域でなされた働きを誇るためではないのです。パウロは彼らに自分が最初に彼らのところに行ったのだということを思い出させなければならないと言います。 彼らに福音を最初にもたらしたのはパウロでした。そして彼はそのために自分の家から遠い道のりを旅したのです。パウロは彼らに自分のやり方は行って教会の牧師になることではないと語ります。彼は宣教師として召されたのです。働きを始めた後、彼は先へと旅をするのです。彼はいつでも未知の領域へと動いていました。彼は自分の働きを一度も他の人の土台の上に立てたことはなかったのです。17節から18節。誇る者は主を誇りなさい。自分で自分を推薦する人でなく、主に推薦される人こそ受け入れられる人です。これは実際、私たちへの警告の言葉です。その人にとっての主からの召しが何であるかを知る前に、誰かを批判してはなりません。ある人は、個人的な訪問の賜物があるかもしれません。他の人は、講壇に立つ賜物があるかもしれないのです。もし講壇に立つ賜物のある牧師なら、その人を非難してはなりません。ただ彼に自分のメッセージを準備するのに十分な時間をあげてください。もし彼がすべきことをしているなら、彼は走り回ってあなたを訪問することに時間を費やすことはできないのです。また他の牧師は素晴らしい説教者ではないかもしれませんが、最高の組織者であるかもしれません。それならば、組織することが彼の賜物なのです。その人の賜物を見つけ出し、その人がその賜物を用いることができるように助けてあげてください。あなたがこうでなければならないと考えているすべてのことを彼がしていないとしても、彼を裁いてはいけません。パウロは、自分は神様がするようにと召されたことをしているのだとコリントの信者たちに語っています。パウロは宣教師として召されました。そして彼は宣教師としての仕事をしているのです。第二コリント人への手紙11章の学びに入りますが、コリント人への手紙のこの最後の部分は、使徒パウロの召しのことに関係があります。十章にはパウロの使徒職の証明が書かれていました。今私たちはパウロの使徒職の用語であるとても個人的な箇所にやってきました。第二コリント11章の本文に入りますが、一節から二節。私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのです。というのも、私は神の熱心をもって、熱心にあなた方のことを思っているからです。私はあなた方を清純な処女として、一人の人の花嫁に定め、キリストに捧げることにしたからです。パウロはコリントに行き、福音を述べ伝え、教会が生まれました。なぜなら、パウロがこの人々、つまりこれらの信者たちをキリストの花嫁に定めたからです。3節。しかし蛇が悪巧みによってエバを欺いたように、万一にもあなた方の思いが汚されて、キリストに対する真実と締結を失うことがあってはと私は心配しています。神様の御言葉を述べ伝えることをもっと簡素化する必要があるということはいくら強調しても足りません。若い牧師たちのとても多くがインテリを訓練しようとする神学校の産物です。先日そのような人たちの一人の話を聞いていましたが、彼が何について話しているのかわかりませんでした。15分ほど経った頃、私は彼自身も自分が何を話しているのかわからないのだと確信しました。 彼らはあまりにもインテリになろうとして何も言わないようになってしまうのです。パウロはここでもまだ彼に対抗して問題を起こし、彼のミニストリーの信用を失わせようとした少数派に訴えかけています。パウロはすでに彼らと時間を過ごすために彼らのところに行かなかった理由は説明しました。パウロは牧師になるために召されたのではなかったのです。彼は伝道者でした。彼は旅を続け、未知の領域に動いていったのです。それが彼の奉仕であり、ミニストリーでした。今彼は自分が信任状を受けた使徒であるということを彼らに知ってほしいのです。また彼はこの章で何度も愚かさについて言及しています。一節には私の少しばかりの愚かさをこらえていただきたいと思います。いや、あなた方はこらえているのですと書かれています。また16節には次のように書かれています。繰り返しますが、誰も私を愚かと思ってはなりません。しかしもしそう思うなら、私を愚か者扱いにしなさい。私も少し誇ってみせます。愚かと訳されているギリシャ語の言葉は、愚か、無知、または自己中心という意味があります。文字通りには、目的のない、思慮のなさという意味です。パウロは自分を弁護することは、思慮がないと言っているのです。なぜなら自分を弁護しても、福音を伝えることにはならないからです。自分を弁護することは、自分のミニストリーの目的にそぐわないのですが、それでもコリントにいる批判的なグループの反対者たちのためにそのようにしなければならないと彼は感じています。そのようなわけで、彼が自分の使徒職を弁護することができるように、自分の愚かさをこらえていただきたいと彼らに願っているのです。私たちはこのすべてのことにサタンの働きを見ます。迫害は教会を止めることがないということに気づいたとき、悪魔は違う戦術に切り替えました。悪魔が教会に加わったのです。悪魔は教会を内側から痛めつけ始めました。今日も悪魔は同じことをしています。悪魔は神様の御言葉の正当性を攻撃し、福音の信用性を失わせようとします。もしもそれがうまくいかなければ、悪魔は福音を述べ伝えている人の信用を失わせようとします。ですから悪魔はパウロの信用を失わせようとしたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は使徒職の証明、そして使徒職の擁護というテーマで、第二コリント人への手紙10章3節から18節と11章1節から3節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。